皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっと大変な、ね、状況が続いているんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日は少しね、雑誌の紹介をしたいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、雑誌の紹介の前に一つだけ、ニュースって言いますかね、内容なんですけれども、日本政府がですね、3月30日に温室効果ガスの排出削減目標と対策を含む国別約束、日本の NDC というふうにね、いうものなんですけれども、それを、決めた、取りまとめたということなんです。でこれはパリ協定に基づきましてね、2030年までにどんな目標を持って対策をするかということなんですけども、ちょっと詳しく話す時間が今日はないので、気候ネットワークがそれに対してプレスリリースを出した内容を少しだけ紹介をしたいと思うんですけども、3月30日に日本政府が出したということなんですけど、このタイトルとしてですね、気候危機を招く不十分な気候目標を据え置いたと、1年以内に気候エネルギー政策を見直して目標の引き上げをしてくださいというね、プレスリリースであります。で、これは昨年9月には国連気候行動サミット、12月は COP25 があってですね、国際社会が排出削減目標を引き上げて、2020年中に国連に再提出することを求められてきたんですけれども、日本の目標がですね、2013年比で 26% 削減という不十分な水準を、据え置いたということなんですよね。まあ、これパリ協定の 1.5 度目標、あるいは、科学が警告する中でですね、十分じゃないよ、もっと上げてくださいよというね、ところの中で、なかなか日本は、これを上げることができなかった。気候危機対策の放棄に等しいんじゃないかね、そして無責任かつ危険な先送りというほかはない、目標引き上げに向けた国際社会の努力に水を差したということには、なるということで、私たちは考えているところです。で、特にですね、最近は国以外のね、投資家、自治体、市民がどんどんと脱炭素経済をね、目指している中でですね、この歩みというのを無視したに違いないということであります。で、2030年目標を引き上げる検討プロセスのあり方、スケジュールの見直しをね、改めて示す必要があるんじゃないか、それもできるだけね、早く1年以内にやるべき、そして、市民参加なんかもやってくださいよということで、なかなか、今、国連に出そうとしている、日本のこう、ね、目標対策っていうのは十分じゃない、これはもっと私たちは危機感を持ってね、捉えるべきじゃないかなというふうに思います。はい。で、今日はですね、ちょっと2つ雑誌を持ってきまして、1つはですね、アエラ、4月6日号ナンバー19ということなんですけども、この、表紙にですね、SDGs 生活33の習慣で、貢献、ね、ポイントで自分にも得という、ね、いうようなこと、ちょい貢献というふうに書いてますけどね、もう一つは、アンアンなんですね。これも、4月、6日号、8日号ですね、こちら、始めていますか、地球に暮らし優し方、エシカルライフ2020、今私たちにできることっていうこと、特集をね、されておりまして、なかなか私もアンアンなんかを手に取る、機会はないんですけど、今回はねちょっとねこれまあ面白いかなと思って、手に取ってみたわけなんですよね。で、それはですね、本当に今私たちにできることということで、エシカルな暮らしってどういうことなんだろうということで、随分とねページ数を取ってですね、書かれていまして、エシカル消費を始める11のヒントなんかではね、一番よく買うものから変えてみるとかね、エシカルに作られたものを置いてほしいと店員さんにアピールするね、地元のお店で買うとかですね、買い物の失敗を ポジティブに転換とかね、いろいろ、あるわけなんですけれども、そんな中でですね、SDGs について少し、詳しく書かれていているんですね。で、SDGs、サステイナブルデベロップメントゴールということなんですけども、自分には関係ない、知ってますかというようなことで、あってですね、ジャーナリストの方にちゃんと詳しくね聞いているところがあります。これもう何度かご紹介してるんですけども、2030年までに世界全体で、17の目標があって、169のターゲットがあって、それをね、達成していきましょうよということでね、あるんですけれども、そういう中でですね、ステップ1、2と、ステップごとにいろいろこう何をしたらいいかということも書かれているわけなんですよね。ステップ1では知る、考えるね、SDGs を自分ごと化するための、ステップということなんですよね。この中ではいろんな、本をね紹介をされたり、映画とかねビデオを紹介されているわけなんですね。で、ステップ2は選ぶ、変えてみるということなんですね。それでいろんなこうね何々をやったらいいよっていうことなんですけども、歩く、自転車、公共交通機関ね、燃料を使わない移動手段をなるべく、優先するとかね、なるべく手作りをしてみる、環境負荷が減り製造工程も想像できるようにってことなんですね。それから一つは、私たちとすごく関係があるのは電力会社を変えてみる、生活に欠かせないエネルギーを持続可能にっていうことなんですね。これはこの番組で何度も紹介していますけども、パワーシフトっていうのがあって、これまでのね化石燃料とか原子力じゃない再生可能エネルギーの電気を、主に販売して、それを 100% を目指している会社を選ぶということで、このパワーシフトなんかのことも、紹介はされています。自然に触れる旅に出るとかね、生産者の顔が見える、食材を買ってみるというようなことがあって、で、それだけじゃなくてね、いろんなモデルの方とか著名な方がこうやっていることとか、本当にこう、ページ数を割いてですね、このアンアンの4月8日号が、いろんなねこう私たちにできることっていうことを教えてくださっているっていうことで、ちょっとねまた手に取って読んでみてもらったら面白いのかなというふうに思います。で、もう一つアエラ、これも習慣ですよね。いろんなこうね特集がされているんですけども、今回は、SDGs 生活、こちらもね SDGs なんてこうなんて言いますかね、こうたまたまなのか偶然の一致なのか、それとも、今そういうことがねすごくやっぱり必要ということで、こういう一般の方がたくさん手に取るね、雑誌の中で取り上げて、これが本当に重要だよということをね、もっともっと広げて、いけるようにしていこうというふうになってるのかなというふうに思うんですけども、地球の未来を救う33の習慣ということで、身近にできるね、皆さんが、こう地球全体を救うってこと、結構ね大変なハードルが高いことというふうに思われている中でですね、もっともっと簡単にできることたくさんあるんじゃないかということで、書かれていますね。で、1から33まであるんですけども、まず最初はですね、バランスの良い食事を規則正しくとかね、サンゴに優しい日焼け止めを使うとか、自分の足に合った、靴を履くとかですね、エレベーター、エスカレーターより階段を使うとか、本当にねこう環境と直接関係ないかなと思われることは、あるかもしれませんけども、いわゆる SDGs っていうのは、貧困をなくすとかですね、教育のこととかジェンダー平等とかね、そういういろんなこうね社会の課題が、目標としてある中で、当然環境もその中で大きく位置づけられているわけなんですけども、でそういう中でですね、仕事中あるいはランチね、職場のハラスメントや通勤中の痴漢に気づいたら声を上げるとかですね、あるいは、資料の印刷を減らして会議をオンライン化する、お弁当持参でプラゴミを減らすとかですね、 ICT 関連のスキルを積極的に、身につけるなんかも、書かれているわけなんですよね。 で、仕事が終わったら、アフターファイブや朝活の習い事で自分を磨く、マイバッグを持ち歩く、フェアトレード商品を購入する、魚は MSC 認証の商品を買うとかね、まあこれ持続可能な魚のことをね、承認してるところなんですけども、まあこういうことをね皆さんが、まあ、やっているかなと思うんですけれども、改めてこの、アエラで書かれているってことで、帰宅後にはですね、まあ、家事や育児は家族で平等に分担するとかね、できるだけ残業を減らして家族と食事をとる、伝統野菜など地場産の食事を食べる、食材を食べる、まあ、お風呂の追い炊きは極力減らすとかですね、温暖化のね、まあ、-6% なんかで随分言われてきたね、冷暖房のこととかも書かれてはいるわけなんですね。で、まあ、そういう意味では少しこう本当にこうね、一番最初に紹介した国別の対策強化、削減目標の強化というところからちょっと遠いところもあるわけなんですが、やはり、こういうね、ことをできるだけ多くの人が、気づき、そして実践していく中で積み上げていって、でそれがいわゆる大きな政策の転換につながっていくということも、ありますのでね、まあこの、しっかりとこういうことがね書かれているということはいいことかなというふうに思うんですね。で、不要な夜更かしは控え、しっかり睡眠とかもあるわけですけど、ちょっとね面白いなと思ったのが、ジョン・レノンのイマジンを口ずさむっていうのがあってですね、まあこれは世界をつなぐイマジンということですね。まあこれはよく、まあ、聞いたことがない人はいないというふうに思いますけれども、まあいろんなね、イマジンは戦争やテロが起きるたびに象徴的に歌われ、時には、権力者により規制されてきたっていうね。で、そういう中で苦しい状況の中でも人々が連帯して手をつないで生きていくための応援歌だからではないでしょうかと、湯川玲子さんがおっしゃっているっていうようなこともね、紹介をされているわけなんですね。まあですか、まあこういうね、日々こうできることが、SDGs の、まあ、2030年世界全体の目標達成につながって、いくつかね疑問も書かれていて、17のゴール全部ではなく一部だけじゃ、ダメですかというようなことであったり、大切なのは分かるけど自分には縁遠いような気がするとかね、自分一人ぐらいが、習慣変えても、地球の未来は変わらないのではないかというようなことに、慶応大学の蟹江先生がね答えているというようなこともありますのでね、またこれ手に取ってね読んでもらっていただいたら面白いのかなというふうに思います。はい、もちろんねこれを実践している方も多いかとも思いますけども、改めて周りの人にね、広げていくためにもちょっとこういうのあるよということで紹介してみたらいいんじゃないかなというふうに、思って、今日はアエラとアンアンを紹介をさせていただきました。はい、ということで、まあね、大変な状況の中で私たち引き続き温暖化をね問題を解決するためにまた、情報発信をしていきたいというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。